しっかり3日目の未来達主に期待しながら御言葉に聞いていきたいと思いますけれども、2月5日に殉教聖会が持たれました。本当に皆さんのお祈りとまた奉仕と捧げ物を心から感謝いたします。本当にお昼も夜も非常に祝福されまして、特に天候がですね、今まで毎年特に去年はものすごく寒かったんですけれども、本当に今年は晴れは雲はあったんですけれども風がなくてですね、暖かくなりまして本当に守られました。来年はさらに雲がなくてですね、暖かくなるというところで、6日の日はですね、5日の夜から雨が降って朝方まで来たんですけど、祈りのツアーが始まった時からも雨は止んで晴れ間が出てきまして、山本村に行った時には晴れていて、園木に行った時にはもう暖かくてですね、背中がちょっと汗ばむぐらいだったですね。で本当にいい時を持つことができまして、今までで一番寒かったのが去年のツアー、今まで一番高かったのは今年のツアーですね。名前が変わった実質が見事に現れたっていう感じでね、本当に良い時を持つことができて感謝しています。で、久保田のぞみ伝道師ほかですね、昨日夜ですね、本当に遅くまでかかってダイジェスト映像を作ってくださったので、見てみたいと思いますが、お昼の西高の部はですね、その映像がですねちょっと止まったりいろいろしたので、ちょっと映像がなかなかなかったんで写真が多いのでちょっとご了解してほしいと思いますけれども、これは久保田のぞみ姉妹の責任じゃなくて映像がなかっただから映像って思ってですね、見ていただきたいですけど、一応出ており、ダイジェスト映像をですね作ってくださったので、まずそれを見たいと思います。
この殉教地で共に礼拝し賛美できたことを心からありがとうございます。
永遠に目が向いていて、そこが本当に自分たちの報われる場所、そこが本当に自分たちが神様から報われる場所で、そこが本当の自分たちの住まいで、そこが本当の報いの場所だっていうことを知ってるとね、全然変わるんです。
彼らはね、愛されてることを知っていた。だからあれだけ輝いていた。それと同じようにね、私たちほど愛されているものはいないのです。26世紀の一つの大きなメッセージはですね、永遠に目を向けていた。そしてね、一番すごい祝福はね、永遠の皆さんに対する計画と目的です。永遠ですね。そしてそれに生きることっていうことがね、重要な意味合いを持っているということをですね、覚えておいていただきたいと、こういうふうに思います。
愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。この2月5日この日に、
あなた私のために、
本当に自分は天のエルサレム、天の御国、永遠の存在となった。キリストを信じたがゆえに永遠の存在となった。そしてそこが本当の福音の場所だということを、なぜ彼らは知っていたのか、なぜそれを知っていたのか、それは彼らが神の言葉を信じていたから。神の言葉に対しては本当に子供のように素直に信じるときに、私たちが神様の力、神の恵み、神の愛、神の奇跡に預かれるんですね。
一粒が麦地に落ちて、豊かな実を結ぶために、
永遠に神
まさに神の愛の光がこの教会の中心である。でその光が我々を光らせて、そしてその光が多くの人たちに身を伸ばしたい大きなポイントとなるというね。しかし皆さんが神の言葉を通して光を見ているときに、その光は成就します。条件をちゃんと果たせばね。でその時にですね、信仰に至るんですか。
ちょっと昨日急いで作ってもらって最後が年でもらってしまいましたけど、はいですね、ありがとうございました。このね、今回の本当殉教生活は、ね、非常に昼も夜も天候が良かっただけじゃなくて非常に臨在を感じました。とても深くですね、なんか神様の働きが次のステージに明らかに変わったんだなということを思います。でさっきも言いましたけれども、それが顕著にいたのが祈りのツアーで、今年の祈りのツアーは本当に天候が良くてですね、まあ、上着がいらない、脱ぎたくなるような危険行だった。いつも遅くなるんですけど、西高に着くのは結構早くて、西高で祈る時間もありまして、非常に良い時を持てましたので、なんかこうちょうど名前が変わったことのなんか一つの節目だったんだろうなというのもいます。まあ、言い換えれば殉教の時が、まあ、群れからですね、まあ、世界中にも殉教が起こってますけど、群れから殉教者が出る時が、まあ、本当に近づいてきている、今年起こってもおかしくないところに入ったんだろうな、言い換えれば非常に大きな救いの働きが起こるときが、まあ、具体的に迫ってきているんだなということを思います。でその中で、まあ、この今日ですね、この使徒行伝の働き、使徒の働き、使徒行伝の学びに入っていきたいと思っています。これは初めの雨の時の記録ですね。で今から起こるリバイバルは後の雨のリバイバルと言われることですけれども、どちらも主が主権、聖霊様が主権を持ってなされることなんですね。だから初めの雨の時のことを見ながら、聖霊がどういう主権を持って働かれたかを見て、私たちもその聖霊の働きの中にお互いに入っていきたいなと思っています。聖書に入っていきたいと思いますね。あ、その前にもう一つごめんなさい、聖書に入っていく前に、25日が殉教、あ、2月5日が殉教祭会、2月6日は祈りのツアー、2月7日はですね祈祷会だったんですけども、ダビデ前田牧師家族がですね、まあ、家族ができていました。まあ、サム君だけ結婚したのでですね、来てたけども帰ってたんですけども、ね、みんな、いましてですね、で、まあ、ダビデ前田牧師に賛美を導いていただきまして、30分間ぐらいやりまして、25分間かな、非常に良い時を持って、でその後特別賛美をしていただきまして、まあ、いろんな、ね、いろんな人が特別賛美をして、でその中でダビデ前田牧師のところの、長女の、サラちゃんだっけ、サラちゃんですね、が、まあ、サックス今プロなんでね、今はもう日本で有数のプロですね。かって日本の代表する女性の人についてたんですけど、日曜日のことで、もうか日曜日を神様を選んで辞めたんですね。そしたら、なんだっけ、非常に有名な人、ロサンゼルスの、有名な人が、結局教えてくれるようになってですね、ネットでですね。で、それでまあ変わったんですけど、今はその人よりも彼女の方が、実力的にも良くなったということですね。だから本当にね、いろんな舞台に立ってますけども、まあ、その彼女はやってくださったんですけど、この前来た時にね、本当に少し明かしをされて、で、すごい感動したんですね。なんとか長崎いた頃はですね、サラちゃんはですね、まあ、暗かったというか、喋らなかったというか、学校では自閉症と間違えられたことがあってですね、それぐらいもう話して、あんま話したこと聞いたことないですね。まあ、子供同士で話したみたいですけどね。で、だったんですね。暗い顔をしてました。で、それがものすごい強烈にイメージがあったんですけど、今回はですね、ただ話しただけじゃなくて、まあ、詳しい話をと避けますけど、ある方の救いのことがあって、で、なんとかして救われてほしいってことでね、今回そのお父さんとお母さんの映像を作られたんですけどね、イスラエルちゃんが。で、なんかこう、制作もあって、ちょうどお父さんお母さん行った時にその会ってもらったりしてですね、とにかく好かれてほしいって証しをされたんですね。で、自分はこのサックスを通して、本当にイエス様のことを一人でも多くの人が知ってもらえたら、まあ嬉しいってことを話されたんですね。で、それが本当に心から言ってるんですよね。本当にそのことを願ってやってるっていうのが、なんか溢れ出てきてて、なんか全然気負いがないくて、 それを聞きながら非常に感動いたしました。何とも言えない、ちょっと申し訳ないけど暗かった、喋らなかったサラちゃんの何とも言えない悲しそうだった寂しそうだった眼差しは、お父さんお母さんをちゃんと見てて、お父さんお母さんがイエス様のことを一生懸命伝えようとしていて、お父さんのずっと見てて、で今本当に自分の居場所っていうかステージを見つけて、で一番大切なことを知って、こうただ元気になって明るくなったわけじゃなくて、それこそ永遠に価値あることのためにこう生きてるんだなっていうのをね、すごい感じたんですよね。それはものすごい感動でした、私は。だから全く喋れなかったからね、神様のことをやって話をして、それを願っているっていうのはね、すごく楽しかった、感動いたしましたね。で家庭の中ではいじられキャラだそうですけども、そういうことね、いろいろ明かしてくれまして、とてもよかった。その後みんなでお祈りをして、その後マージャンの時思ったんですけどね、もうみんななかなか帰りがたくて遅くなりましたけれども、本当にいい時を持つことができました。まあ今回来れなかった方はですね、8月に8月の24、25、26かな、金曜日の日にここでカトリックセンターで25日かな、土曜日の日に、カトリック教育センターでカトリック教会の方と一緒にコラボをします。そこに前田さんとサラちゃんが来てくれますね。で金曜日にまだここでやって、土曜日がメインなんですけどね、300人入るホールで、向こうの方は、前にしたいということですけど、そこでやるわけですね、ゴスペルクラブとかと一緒にですね。でその次の日曜日も残ってもらって礼拝で特別演奏してもらって、午後コンサートをしたいと思ってますのでね、その時にぜひね、お友達とか呼んできてほしいと思います。音楽できる人呼んできてください、ちゃんと大丈夫ですから、ね、だからぜひね、それをね、今回そのお会いできて、あ、これぜひ見てほしいなっていうか、こう神様がなさったなっていうのが分かるのでね、楽しみにしたいというふうに思っています。はい、それで聖書の方に入りますね。ちょっと聖書の方に入っていきますが、使徒の働きの1章の3節から読んでいただきましたけれども、これは苦しみを受けた後って書いてありますけど、これは十字架ですね。十字架の後に復活されて40日間、ね、天に帰るまで40日間昇天されるまで、弟子たちの現れて、神の国永遠の命のことを語って、本当に私復活して生きてますよっていうことをね、示されたわけですね。そして4節、一つ目のポイントは4節ですね。彼らと一緒に、弟子たちと一緒にいるとき、下を見ると食事を共にしているときってですから、食事をしているときにイエス様は彼らにこう言われた、命じられたんですね。エルサレムを離れないで私から聞いた父の約束を待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、もう間もなくあなた方は聖霊のバプテスマを受けるからです。で、エルサレムを離れるなって言ったで、何かって父から私から聞いた地の約束、地の約束は何かって、これルカの福音書を見ると分かるんですけども、こちらで読みしますね。24章のところの46節から書いてますね。これイエス様に言われた言葉、次のように書いてあります。キリストは苦しみを受け、十字架ですね、3日目に死ぬから蘇り復活、その名によって、キリストの名によって罪の許しをさせる悔やため、救いに至る喜びに至る悔やためがエルサレムから始まってあらゆる国、全世界の人々に伝えられると。で、あなた方弟子たちはこれらのことの証人です。で、このことの証人として世界中に行くんですよと。で、さあ、私は私の父の約束してくださったものをあなた方に送ります。で、そのために神様が約束してくださったものをあなた方に送るから、あなた方は糸高きところから力を着せられるまでは都、エルサレムに留まっていなさいって、この絵ですね。で、その約束をね、だからその糸高きところから力を着せられる、送ってくださる贈り物がある。ね、それを受けるまではエルサレムから離れるな。具体的な何かって5節に書いてあるように、ヨハネは水でバプテスマを授けたけど、ね、もう間もなくその約束のもの、それは聖霊のバプテスマなんですね。聖霊のバプテスマを受けるからだって言ったんですね。で、聖霊のバプテスマっていう時、もうすでに皆さんの多くの方は聖霊のバプテスマを受けて意義を語れたり、そういう聖霊のバプテスマに対して喜び満たされたりした体験がある方が多いと思うので分かると思うんですけど、この時弟子たちは聖霊のバプテスマって言われても分からなかったと思うんですね。まだっていうのは、この誰一人まだ受けてない時だから。でもとにかく何か約束された力を受けるっていう、それを受けないと、もうこの後やっていけないとかよく分かってたので、それを言ったんですね。でエルサレムを離れないでって言われたので、この場合はエルサレムを離れちゃいけない、何か言ったらそこに座る。でもね、エルサレムはね、彼らにとってはこの時はですよ、エルサレムは神の都で素晴らしいとこなんだけど、彼らにとってはちょっと居づらいとこだった。何か言ったら、エルサレムでキリストは十字架にかかり、そこで復活されたから素晴らしいところなんですけども、ガリラヤはカイロの生まれ故郷で、どっちかというと田舎でよかったんですけど、エルサレムは立法学者やパリサイ人、宗教家たち、エリートがいて、そしてイエスの弟子であったら捕まえて殺そうとしていた。イエス様の仲間の弟子だと分かったら、 な、もしかしたら捕まえられ殺されるかもしれない、捕まえられることはまあ間違いない。だから怖かった。できたらエルサレムも少しでも早く離れて、ね、ガリラに行きたいと思ったと思う、肉はですよ、肉は。でも神様はこのエルサレムにいなさい、ここから悔い改めが始まって世界中に行くからここにいなさいって言われたんですね。で、いいですかね、神様の言われる場所にいたときに、カエルはその通り言われた場所にいてエルサレムに留まっていたので、10日のうちですけれども、ペントコステが来て聖霊に臨まれて、まさに聖のバブテスマ、約束のを受けるんですね。主の言われた場所にいたからですね。通訳の声を小さくできませんか？ここまで聞こえるんですけど。ね、で、で、何かというと、ね、ある場合は留まるんじゃなくて逆に行かないといけない。主が言われる場所にいることなんだ。だからこの場合はエルサレムにいて離れずに留まってなきゃいけなかったけど、ある場合には逆にどっかに行くことなんですね。主の言われる場所にいるときにそこで留まれるんですね。ね、だから私聖のバプテスマって聞くとすぐ思い出す人がいるんですね。誰だと思いますかね。2月5日の日に殉教生が終わって6日の日に我々ツアーに行ったんですけども、実は2人のね、青年、子供がいる青年がやってまいりました。ヒカル君とヒロ君ですね。どっちも牧師になってるからヒカル君とヒロ君なんちゃいけないんですけど、まあ長崎では許してもらいましょう。ヒカル君とヒロ君ですね。でそれでね、この PA とかいろんなことをチェックしたりいろいろやってくれたんですね。頼んだわけじゃないのに向こうからね、させてもらっていいですかとか言ってきてくださってですね、やってくれた、一生懸命やってくれたんですね。本当に感謝しますけれども、ヒカル君がですね、聖霊のバプテスマを受けた時の変化はちょっと尋常じゃなかったんですね。で彼はクリスチャンホームもう3世かな、3世か4世ですね、だったんですね。それで、こう育ってきて、小さい時からずっとイエス様の話を聞いてたんだけど、自分で体験したことはなかった。だから知識としてはあるんだけども自分で体験してないから、高校時代から中高とずっとバスケしたんですけど、中学時代はですね、ちょうど漆島牧師が飯塚に来られてね、まあね、教会はね、まあ、僕は忙しいだろうけどね、教会はね、日曜日だけは来て寝ててもいいからって言ったの。後で聞いたらね、あんまり部活がハードだったから、バスケはすごくうまかったから、彼はね、日曜日の朝だけはね、休ませてもらおうと思って教会来たそうですね。だから教会来たら、あそこ公民館でやってたんですね。和室なんですよね。だから後ろに座布団がね、いっぱいあるから座布団さーっと並べるんですって。ほいで後ろに寝るんですって。ちょうど真ん中、この牧師のちょうど真正面のところにこう顔を出してね、顔だけこっち向けてこうやって ね寝てね、出てたんですね。漆島牧師でよかったですね。ね、漆島牧師はそれでも受け取るね。受け取りましょうね。主がダメだと言わない限り。ね、立法によって行かないといきましょう。私、若い時自分危なかったと思うけど、年を取ってよかったですね。受け取りましょうね。裁くことはしないでね、お互い。私も含めて。裁いてるとき、私たちは高くなってます。知らない間に。人の高ぶりがやたら見えるとき、こちらが知らない間に高くなっています。これは必ず。気をつけてください。裁きは神に任せましょう。イエス様は主に牧師だから正しく、憐れみを持って正しく裁かれます。神は恐るべき方です。いいですか？ね、話はちょっと元に戻しますけども。で、それでね、高校に入ってバスケをやって、そして、大学もバスケットで行けたんですけど、もう十分だって言ってですね、就職したんです。ね。なんかゴミの収集かなんかですね。でもあれは公務員になるんですよね。やってたんですね。ね。そして、それで、お父さんとお母さんは飯塚の牧師になったんですけど、しばらく経って熊本に赴任になった。だからもう彼はそのまま残ってその家で住んでたんで、まあね、そしたらですね、友達をいっぱい呼んでですね、缶ビールとかを飲んでですね、騒いでですね、そして寝ちゃう理由あったんです。後で聞いたら一人になるのは怖かったって。本当にみんな仲間出るときは楽しいんだけど、みんなが帰った後一人になったらものすごい虚しかったって。なんか言葉にならない虚しさと寂しさがあったって。早く寝たかった、でも寝れないから、わって飲んで騒いで、で、遅くまでいて、さっと寝ると。で、次の日の朝、仕事には必ず行ったんですけど、本当に起きるのが嫌だったって。はあ、今日も一日が始まるって。はあ、でも、本当にため息と、そういう気持ちで朝起きてたんですって。そして、職場に行ってたってね。 もう休みはしなかったの彼はね。でもそういう気持ちだったって言うんですね。そういうことがずっと続いてたんですね。で、まあ、あの近所から文句が出てですね、お母さんはですね言われてですね、で怒ってですね言ったら、光くんはですね、はいはいはいって言って、でちゃんとまた次その日も騒ぐと繰り返したんですね。そういう時だった。その時にお母さんが言ったんですね。今年は感謝と賛美リバイバルキャンプは中止になりましたけれども、前に行ってた、当時はマーリンアメリカ、マーリン子供アメリカチームで行ったんですけども、そこにね、あなた行かないかって連絡をしたんです、お母さんがね。ただ彼が、あ、行っていいよって、お金出してくれるのって言ったから、いや、あなたはもうお金持ってるでしょって、なんか貯めてたじゃないって言うからね、自分で行きなさいって言ったら、いやいやダメだって、あれはねバイクを買うんだって、ね、でバイクを買ってちょっとね、一緒に乗りたい人もいたから、バイクを買うそのために目的をちゃんと持って貯めてたんだからダメだって言ったんですね。そしたらですね、まあ、ちょっと問答があって、いやもうダメだって、もう切ったん。でお母さん仕方がないなと思ったんですけど、前の前の街道だったんです、その時はね。で九州の僕たち月曜日にみんな集まってて、一緒にいろんな学びをしたり礼拝をしてたん。でその月曜礼拝の真っ只中で、私夢だと思って、夢じゃない幻だそうです、礼拝した真っ只中でもうはっきり幻を見たんですって、お母さんが。あやふやきももうはっきりまさに幻を見たんですって。光くんがバイク乗ってバーッと走ってきてね、曲がるんですって。でカーブのところでもう大転倒するんですって。それで大怪我になる。ですがあやふやきでもうはっきり見たんですって。それを見た瞬間分かったってね、これはまずいって、アメリカに行かないといけないと思ったんですって。でお母さんはそういう予言的な人だったから、もう明確に思ったから慌てて電話してですね、もうね、こういう幻を見たからね、あなたアメリカに行けばダメだって、ね、バイク買うんじゃなくてアメリカ行きなさいとか言ったらですね、光が怒りました。脅す気かとか言ってですね怒って電話を切ったんですが、その時彼の心の中に、お母さんがもともと霊的なタイプで予言タイプのこと知ってるから、あれはどうもお母さんが思ったというよりも本当に幻を見たんだろうと。で神様はやっぱりそこはね、神様みたいな恐れがあったんですね。なんか神様だなと思ったん。こう言ってました。一生懸命自分で自分にね、説得したんですって、はい、バイクはまた買える、今度貯めれば。でもアメリカはこういう買いがないといけないし、アメリカ行った時に、そうだ、本物のディズニーランド、別に東京ディズニーランドが偽物だと思いませんよ、でもね、本物のアメリカのディズニーランドに行ってきて来たら箔がつく。一生懸命自分を説得させるためにね、アメリカに行ったら箔がつく、ね、そのお土産を持ってくれば友達だってね、かっこいいって言ってくれるかもしれないって、一生懸命自分を説得させて、そしてね、行くことにしたんです。彼は自分の稼いだお金で自分でアメリカに行ったんですね。神様の導きがあったから。で彼の場合は行くことだったんです。弟子たちはとどまらなきゃいけなかったんです。要は神のおっしゃる場所にいるかどうかなんですよ。神のおっしゃる場所に、で神のおっしゃる場所ってのは必ずしもハッピーで幸せで、いるとルンルンしてもういつまでもいたいわって思えるとは限らない。そういうこともありますよ。でそうなること、そうなっていきます。でも最初からそうかというと、最初はそうじゃないことが結構多い。もちろんそういうこともありますよ、十分ありますよ。でそう変わっていきますよ、必ず。でも最初はそうじゃないことが多い、ね、南君の神に言われた職場なんて最高、最初悲惨でしたよね。最後はもう最高の場所になりましたよね。だからそうですね、だからこの時もこの弟子たちにとってエルサレムは必ずしも居心地のいい場所ではなかったし、光君にとってアメリカ行くってことは目的を持ってやってきたことを一旦捨てなきゃいけなかったんですね。でそれでも行った。それで毎日さんのセミナーね、出てて最後の日だったかな、最後の前の日かな、で一番後ろに座ってたんですって。でこう持たれて聞いててね、話はちゃんと聞いたそうで寝てなかったそうですね。で最後に皆さん神様に感謝しましょうって、毎日さんに変わったらってこうパパパーってやったの。でその時に彼は別に話聞いたけど、そんなすごい感動したわけじゃなくて、普通に聞いてて、あそうかと思って、じゃあ拍手しようと思って、こう普通にこうしようと思ったの、こうしようとね。ところが彼が言った時の当時の今の世代はしないけど、当時彼らはコンサートに行ったらこう上に手をこう叩いて腰をこう振るんだそうですね。私がすると変でこうですけど ね。でそしてでも彼はそんなことをするつもりがあって、こう普通にこうやって拍手しようと思ったのに、勝手に手を上に行ったんですって。勝手に手がっても自分で思って、それで拍手をした瞬間にドドドーッと精霊満たされたんです。でこれはもう説明つきません。全く主の主権と恵みです。精霊がドドドーッと来たんですね。その瞬間ですね、内側からですね、喜びが突き上げてきた。幼い頃からずーっと聞いてきた聖書の真理、聖書の事柄、十字架復活、イエス様今来て祈り答えられるっていっぱい聞いてきて、知識は山ほどあるけど、自分の中に全然こう、体験として落ちてこなかったことが、一気にドドーッとしてきた。これが聖霊のバプテスマなんです、皆さん。知識じゃない。知識はどうでもいいと言いませんよ。知識は大事ですよ。でも、知識だけでは、アウトです。それが、霊に、 私は分からないと。これ聖霊じゃないと分からないんです。で、これもう満たされてね、自分で一番取れたら、もう喜びが突き上げてきて、もう嬉しくてたまらない。もう嬉しくてたまらない。そういう時って皆さん面白いですよね。本当ってことよく使うでしょ。救われて間もない頃言いませんでした。もう本当に本当に本当に言いませんでした。いかに今まで嘘だったかということですね。いや言いませんでした本当に。本当に本当にって言って、でね、その後ねロサンゼルス、当時ね九州と東京からチーム行ってたんで、九州のチームはね夜遅い飛行機でソウル経由で帰ってきたんですね。でそれで遅く空港に行ったロサンゼルスの光君が私の来たんですね、飛行機待つのに。まあ喋る喋る、もうそんな私に喋ることじゃなかったのに、もう嬉しくてたまらなくて、はあって、もうね、もうなんかね、もう止まらないんですね、嬉しくて。で、あそう、あそう、あそう、あそうとか言いながらね、聞いたわけですね。そして飛行機乗った時に、ロサンゼルスから日本帰ってくるまで8時間、あ、ソウルか、ソウル行くまで8時間から10時間かかるんですけども、もう眠れない、感動して。聖書をずっと読んで、もう感動して、賛美して、悔い改めて、もうそれの繰り返して、できちゃう。その後、日本に帰ってきたら、バスケットの仲間がいっぱいいた。もう体育会系ですからね、こんなんですよね。すごい連中ですね。連中なんて失礼だけど、やっぱり連中ですよね。すごい連中ね。ことごとく救われたんです。あまりの彼の変化に驚いて。あまりの彼の変化に驚いて。なんだそれはってことで。いや、それはキリストだってことでね。で、とくとく救われた。14人ぐらい救われたんです。で結婚式長崎教会の、前の前の会堂でしましたけどね。最初はクリスチャン向け、次はノンクリスチャン向けってことでね、ブワーッと来ましたよね。で、何が言ったら彼を変えられる。でもそれどこで言ったかって言ったら、主が言われた場所なんです。ロサンゼルスからよかったとかそこじゃないんです。神様に言われたところに行ったんですよ。でこの場合はエルサレムにとどまることだったんですよ。いいですか？ある方はとどまることに意味があります。ある方は行かないといけません。でも、主がおっしゃる場所にいるときに、神の霊が激しく望んで、聖のバプテスマ、もうすでに受けてる人はもう一度満たされること、ね、今もう聖バプテスマ受けて満ち溢れてるならもっともうニコニコしてしまいます。もう私の説教したら思わず気がついたらアーメンって言ったりね、もう思わずもうこう言ったりしますけど、そうじゃないってことはもっと満たされる人があるということですね。だから本当に聖のバプテスマはそれが望んでくる。これ一つ目は主の言われる場所にいること、とどまること。とどまるってのは主のいる場所って意味ね。だから、ある人はここにとどまり、ある方はどっかに行ってそこにいるってことですね。だってこの時10日でしたけども、帰るは10日間で、結果ですよ。わからなかったんです。この後書いて、いつとかどんな時で書いてあるのにわからない。10日と分かってなかった。最初から分かってるといいですよね。例えばアメリカ行ったらね、最終日にね、セオバウタスも受けるよって分かってたらいいですよね。わかんない、そんなことは。でも、主がおっしゃる場所に行く時に、神が主権を持って必ず注いでくださる。聖霊様はね。これがそれ一つ目なんですね。で、まあ、ところがね、せっかくそうやって約束されたのに、この時まだ聖霊の御前ね、そうやって約束されて、弟子たちは、そうか分かった、その、聖のバプテスマとかどういうことよく分かってないけど、とにかく、その聖のバプテスマ、その力を受けないといけないと思ったんだけど、彼らが思ってたのは、6節見るとね、そこで彼らは一緒に集まった時、イエスにこう尋ねた。主よ、今こそイスラエルのために国を再興してくださるんですか。彼らは地上のことを考えたんです。メシアはやってきて、神の国を復興してくださる。それは地上の国を考えてた。イエス様が神様って思ったのは永遠のことなんだけど、彼らは地上のことしか見てなかった。だから、ね、あイエス様、もう十字架かかって思ったら、もうダメだ、もうダメだと思ったら、復活してくれた。うわ、これで今度は地上に、ついに再び一切の国を作ってくれる。もう死にも勝ったんだから絶対勝てるぞって、そういう考えですね。いつ再興してくださるんですかってこう言ったの。この地上のことだった。で、皆さんね、私は地上のものを見てるとわからないこといっぱいあります。なぜクリスチャンならこういうことが起こるの。いや、いっぱいありますよ。理解できないこと。でも、本当に永遠に目を向け始めて、永遠を受け取り始めたら、全部理解できないと言いませんけど、あることは、なんか、理解とか霊的に開かれたり、あることは分からないんだけど、受け止めることができるようになる。永遠が見えてくると。最近、キキさんを呼んだときにね、はっきりおっしゃる天国でね、50代で天に帰っていった、こういう大きい、ね、方がいましたよね。ね、で あの方がね、あなんか喜んでるなと思ったし、最近よく考えることがあるんですね。で、お母さんがね、若すぎましたって言われてね、本当にお母さんのことを考えたらね、心が痛いますし、本当につらいだろうと思います。で特にお母さんはまだはっきりしたも信じてないからね。だけど、本当に彼のことで考えたら、彼はものすごい純粋だったんですね。純粋すぎていろんな人とぶつかったし、純粋すぎて、いろいろ問題があった。地上は住みにくかったと思いますよ。本当に。 彼にとっては地上は住みにくかったと思うね。でもね、今ねキリストの懐でですね、大好きな賛美をね24時間できる。天のオーケストラと、これ本気で言ってますからね、天使たちと一緒に本気で言ってますからね。私ね、なんか永遠って考えた時にね、あれって思ったよね。これ地上のことだけ見てて分かんないけど、永遠を見てみたらなんかこれ全然違うのが見えてくるなと思ってね、思ったんですね。それでアフリカの人が一人ね、今ね教会来てね、もうものすごいホームシックでね、もう今にも帰りたかったそうな人がね今来てね、もういつもこうねインターナショナルサービスの時ね賛美でこう立ってねやってますしね、キャンプにまで来てね、もう自分がスイカ割れなかったこの人があったらね自分のことに喜んで飛びついてましてね、教会に馴染み切ってるんですね。この前の殉教祭の時も手伝ってくれて、あの人はね福岡行ったから身がついたけど、福岡行ったのは彼のおかげなんです。みんなが反対したのを彼だけ行こうって言って行ったら彼が身なんですよね。天国で喜んでると思うんですよね本当に。で永遠を見ていくと見える世界ってあるし、全部分かるなんて言いません。でも分からなくてもなんか受け取れる世界って出てくるんです。これでも弟子たちはこの時まだそれが見えてない、聖霊がまだ来てないからだと思うけど、聖霊様が来ないと分からない、地上のことしか見えない、だから思わず言った。そしたらイエス様がいつとかどんな時とかはあなた方は知らなくてもいい、これはその答えじゃないんですね。聖霊が望むのはそれは父がご自分の権威を持って定めているって言って答えてない。イエス様と時々答えられないことがあります。答える必要ないこと答えない、いや分かってないからね、いやね、ちゃんと聖霊が望むから、そしたら全部分かるから、でその時は、ね、あなた方知らなくても大丈夫、ちゃんと来るからって言ったんだ。いやね、教えてほしい時あるんですけどね、でもずっと。そしてこういった発説、2つ目のポイント、聖霊があなた方の上に望まれる時、これは聖のバウテスマね、聖霊があなた方に望まれる時あなた方は力を受けるって、聖霊が来ると力を受ける。でこの力は腕力だとかそういうんじゃないんですね。これは聖霊の力で、何かというとエルサレム、ユダヤとサマリアの伝道および地の果てにまで私の証人となる力です。で分かりやすく言えば、まあ、長崎で言えば、ね、長崎、九州、日本、全国および地の果て、地球の裏側、日本の裏側、ブラジルかな、もうブラジルは地の果てにまでキリストの証人になって、この証人って言葉は殉教者と訳する言葉だから、たとえ命を取られてもキリストのことを証する人になりますよって言ったんですよ。これすごく大事なんです。ペテロはイエス様が大好きで、ね、あなた方は私を知らないと言った時にね、とんでもありませんって、他の奴らが裏切っても私は裏切りませんって言って、あれ心の底から言ってたけど、いざ来たら最初はパッと金耳を切って落としましたけど、その後ハッと我に返った後ね、散っていった、逃げていった。でも気になって仕方がないからイエス様とそっと追いかけてきたら、言われちゃったんですね、一緒にいたでしょって言ったらね、いやいやそんなこと仲ばい仲ばいって言ったんですね。仲ばいって鉛で分かるばいとか言われたんですね。そしたらですね、そんなことなかったとか言ったんですね。もっと分かったんですね。そして最後はですね、呪いをかけて誓ったって書いてある。あれね、気がついたら呪いかけてたの、怖かったから意識してない、もう怖かったから、気がついたら呪いかけて誓ってしまってたと思うんです。で聖書ってね、私すごく好きなの、ものすごく正直なんです。ペテロは本当にイエス様好きだったんです。でも怖くて逃げたけど、気になって仕方ない、追いかけていったら仲間だと言われたら思わず怖くて知らないって言った。それでもやっぱり近づいたら、やっぱり言われたら、最後は思わずも呪いかけちゃった。もう怖かったから思わず、いやいやとか言ってこう、ね、言いませんよ、ちょっと言いたくないから呪いかけるなんてね。もうなんて自分が弱く情けないかしてた。でこの時だって隠れてん、怖いから、ユダヤ人に見つかって殺されるのが怖いんですよ。情けないじゃないですか。でもそのペテロは他の弟子も一緒です。その弟子たちに、いやあなた方はこのエルサレムだけじゃない、もう地の果てまで行ってたとえ殺されても私のことを証しするようになるよって言われた。つまり全く違う、変わりますよって、恐れに打ち勝ちますよって、本当に違うが作り変わりますよって、全く変わりますよって言われたんですね。で皆さんどうですか、自分に関しても他の人に関してもいいですよね。これだけはダメだわって、もう私は情けないけどこれも変われんわっていうのはありませんか。何回も言いましたけどね、分かりやすいから、佐世保教会のね山田牧師が ね何回も言いましたけど、私にねしみじみ言ったんですよ。キャラ牧師、タバコだけはねやめれない、これやめれたらね、水辺を歩いた奇跡を心からしに行ってね、水辺でも歩けると思うって本当に言ったんですよ、私に。それぐらいからタバコやめれないって、もう固く信じてた。ところが教会が祈ったでしょ、 だね、なんかこの気管支喘息になって急性気管支炎になってね、こう横になって眠れなくなって苦しくなって、それ1ヶ月ぐらい続いたのかな、1ヶ月半ぐらい続いたのかな、で治ったんですよ完全に。だからね、そうしたらもうね、タバコ吸わなくなった、本当に吸わなくなって、全くそれから吸わなくなって、今はもう今辞められましたけど、不動産の仕事した時はやっぱり仕事、ね、不動産の仕事して一緒にお客さんと乗っていくとね、タバコ吸うんですって、一生懸命忍耐してて、その人が降りたらね、ニコッと笑って降りて、その人が見えなくなった瞬間、こうね、窓をパッと開けてね、で全部ねアルコールで拭くんですって、パッてそこまでするかっていうぐらいタバコはもう嫌になったって言いましたね。あの代わりをダビデ村上牧師はもう中学からお酒飲んでて、のんべの家系で大好きだった、本当に好きだった、タバコが好きだったけど、ね、子供を飲んだ結果子供こついたら、子供の頭石頭でこぶもできなかったのに、自分の手が骨折して仕事できなくなった。その時本当に神様から来たとかあったから、真剣に悔やためた、その晩で自分辞めれないと思って悔やためたら、次の日の朝から全くタバコじゃなくてお酒いらなくなって、今に至るまで全く飲まない。最近います酒飲みは嫌だって、同じことをくだくだ言ってよく言うなと思うけどね本当にお酒いらなくなった。分かりやすいからタバコとお酒にしましたけど、内側の性格もあるじゃないですか、他の人に関しても自分に関しても、もうどうしようもないって、もうこれだけ変わらないって。私大学時代ですね、あの受験関係の出版社でアルバイトしたことがあったんですね。なんちょうど受験期 ね大学に試験もらっていって、先生に渡して回答もらって、ね、作るんですけど、で大学生たちいっぱいいたんで、目の前にね、上智大学のね心理学部の女の子がいたん、まあいい子でしたけども、みんながいろいろ会話してる時にね、彼女は自信満々に言ったんですね、人は本質的には変わらないってこう言ったんですね強烈に心に残ってるんですね、なんかその言葉が。で私は神を知らなかったらある意味で当たってる部分があると思う、ある意味で。でも聖霊を知ったら、イエス様を知ったらそうじゃない。聖霊が来られたら人は本質から変われるんです。ペテロも弟子たちも聖霊が来た時変わったんです。これは分かりやすいから、地の果てまで証人となる、命かけてあれを恐れた彼が変わったように、ね、変わる。で実際変わったんですね。そこだけじゃない、聖霊が来ると本当に変わることができる。聖のバプテスマは聖霊が注がれてくると力を受けるというのは、自分ではどうすることもできない、もうどうしようもないことを主の力、聖霊の愛の力が変えられるんです。これ自分に関しても人に関しても、神にとって不可能は一つもないんです、ね、でそれはね、もうちょっと喜んでもいいと思うんだけどないやいや、皆さんもう、皆さん、ね、私はすごく嬉しいですけどね。だって自分もね、皆さんの大切な人も、私の大切な人も聖霊が変えてくれるんだって思うと希望がありますね。で3つ目いきますよ、まあ、そう言ってイエス様は天に帰っていって、弟子たちは見つめてたら、ね、あの白い衣をした2人っていうか、まあ、これ天使でしょうね。で11節で、まあ、外来の人たちってね、なぜめね天を見つめ上げて立ってるんだって、ね、あなた方を離れて天に上がられたこのイエス様はまた天に昇っている方と同じ姿で帰ってきますよって言ったの。これ再臨のことです今日は。中心じゃないからさらっときますね。そして彼らはオリーブ山からエルサレムに帰って、そして11節13節、ね、泊まって屋上に行った時に、ペテロとヨハネとヤコブとアンデレ、ピリポとトマス、バルトロマイとマタイ、アルパルコヤコブと熱心というのシモンとヤコブの子ユダ、これ11人、ね、イスカリオとユダのといった11人、11人の弟子たち、この人たちは、この11の弟子たちは婦人たちや婦人たち、イエスの母マリアおよびイエスの兄弟たちと共に皆心を合わせて祈りに専念したと書いてあるんですね。で、ここに一つはね、弟子たちと婦人たちがいるんです。で、教会はね、あのいつも婦人会、あのポリアンナって漫画があるじゃないですか、知りませんか ね。あれはイギリスだっけ、どこの漫画だっけ、なんか舞台は。アメリカだっけ、なんかどっかね。でね、ポリアンナしょっちゅうね、婦人会の人たちってよく言うんですけど、ね、で、婦人会にはね、二つあるんです。一つはね、祈る婦人会、もう一つはね、喋る婦人会。ご婦人に喋るなというと死になさいということを意味しますから、それは言っちゃいけません。でも祈って喋る婦人会は教会の力なんです。リバイバルをもたらすんです。祈る婦人たちは教会の宝です、原動力です。本当に祈った上で喋っていいんです。祈らないで喋る婦人たちは教会を壊します。祈って話して喋るなって言ったんですよ、どんどん喋ってください。でも祈って喋る婦人会は教会を爆発させて 教会の力になるんですね。これだって使徒行伝の一番最初のペンテコステの時に誰と祈ったかって弟子たちは婦人たちと祈ってたんです。そこに聖霊が来たんです。わだわだ書いてる婦人たちとわだわだ、これはね意味がありますよ、はっきり。で歴史を見てもそうなんですよね、確かに、ね、そしてイエスの母マリア、あの聖書が語ってるイエスさんの母マリアは本当に謙遜な人ね、イエスさんのお母さんに選ばれたことがあって本当に良かった人。まカトリック教会行ってるマリアは残念ながら聖書のマリアとはかけ離れています。今天国で一番悲しんでるのは聖書のマリア、本物のマリアは天国で悲しんでるでしょう。でも聖書の本当に謙遜な人、そしておよびイエスの兄弟たちっていうのは、エス様が生まれた後、エス様が生まれるまでヨセフとマリアは、ね、ヨセフは関わりを持たなかったと書いてるからね。そしてその後、ね、あの夫婦だから当然子供ができたわけです。一部にですね、カトリック教会の一部にね、生涯処女だったっていう人がいるんだけど、なんか子供ができたら聞かれてるみたいなので、そんなことで大変ですよね。ね、そんなことはない、ね。マリアはその後結婚してるから弟ができたわけですね、エス様のね。まあ、全然問題ない、ねね。で、だからその兄弟たち、兄弟たちも一緒にいた。つまり、エス様の家族ですね。ね、そして、それがみんな心を合わせて祈りに専念したって書いてあるんですね。で、祈りに専念したって書いてあるんですね。で、ここだけ見るとすごいなと思うかもしれませんけど、これよく考えてみると、弟子たちは怖くて仕方がなかった。一人で寄れなかった。で、しかも自分たちは力がないけど、イエス様は地の果てまで行って、証人になるって言われた。嬉しいんですよ、すごく。自分たちを今でも期待して、自分たちに対しても託して、嬉しくて仕方ないけど、できっこないと思ってるんですよ、もう。前のペテロはね、さっきも言ったようにね、ね、こう、私は裏切りませんって、俺がやってやる、俺ならできると思ったわけでしょうけど、この時のペテロはもう失敗したはずだから、嬉しいんだけど、とても自分にできないって分かってるから、もう本当にもう嬉しいけどどうしようとてもできないと思ってるから、その約束のものまだ受ける前だから聖のバプテスマは何か分からないけど、その約束のものを受けたらそれができるって言うんだから、とにかくそれが来ないといけないっていうことで、もうそれにすがるしかなかった。一番最初のフィリピンチームは本当に私たちは力があった、だからもう必死に乗った。そしたら奇跡が起こって感動したけど、面白いんですね。その次の日ね、装填したらみんな言ったんですよね。奇跡起こりながら本当かなと疑ったことを嬉しくして、みんな悔やめたって。ね。ほいでね、次の日ね、もう自信満々でくるとね、昨日は、あれは偶然だったって。でも必死だ、また。毎日毎日乗らざるを得なかった。それぐらい自分に力ないこと分かってたから。連日神の技が起こったんです。で最後は本当に向こうの教会が祝福された。で今にまで関わりができてる。でこの時彼らは神様から言葉をもらって使命をもらって嬉しかったけど、それをする力がないことを本当に知ってた。本当に自分に力がないっていう弱さとか足りなさを知ってた。これは恵みですね。だから彼らは祈るしかなかった。これ、ね、聖書って愛ですよね。神様の方って愛ですよね。祈りにせん、ここだけ読むのがすごいなんかいいと思いませんか。でもこれもうちょっとね、ちょっと申し訳ないけどね、言うとね、この弟子たちは怖くて仕方がなくて、ね、イエス様が大好きだった婦人たちと一緒に、謙遜だった母マリアと一緒に、まして弟たちと一緒に、ちょっと疑い深かった弟たちと一緒に、ね、もう心を合わせなんてかっこいいけどですね、もうそれを求めるしかなかったので、もうひたすら聖霊を求めることにおいて、そのことを一点において一つになって、もうそれしかなかったので、もう祈るしかなかったので、ただひたすら祈っていた。それ以外やることはなかった。できなかった。ってことですよ。ちょっとね、率直に言ったら。でもそれを祈りに専念してたって言ってください。あそこ分かるんです。何度か話しましたけど、入江さんが来て私たち夫婦に応援したときに、本当に私たちは、ね、あなた方は戻りなさい、やり直しなさいって言われて本気で思ってたんです。だから何を言われても怒らない。だから一層向けられてね、どこに信徒がいるんだって言われたときに、あ、来たと思ったんですね。でも腹立ちませんでしたね。もう全くおっしゃるとおりすいませんって感じだったら、予言は違ったん。あなた方は忠実だったってね。でも本当にまずね、私と妻は顔を上げて見合わせたの。はあって言ってね、だからあなた方はここにいたって言ったんですよね。主の味方ってのは違うんですよ。いたって言ったんですよね。いたなんて過去にはいるしかなかったの。ね、でこの時も弟子たちはもう祈るしかなかったので。日本のことわざに困った時の神頼みってあるんですよ。ね、これはことわざです。でも私ね、昔ね、困った時の神頼みなんて困ったけど、いいことだと思います。困った時でいいから、誠の神頼みだったらいい。変な神頼みよくないですよ。誠の神頼みだったら、困った時に誠の神頼みをするなら、誠の神を答えてくださるから、どんどん困った時に誠の神頼みをしてほしい。キリスト頼みをしてほしいんです。だからね、時々ね、 いや困った時だけ神に頼るなんてそんななんか良くないよ僕ね。って言って困った時にさえ神に頼らない人がいる。これはどうしようもない高ぶりです。本当に困った時に聖書の誠の神に頼る。ましてクリスチャンがね、なんかもう本当にダメ、僕自業自得だからこんな時だけ神様とか言って申し訳ないからもう仕方がないわって言って、それはまずい。あなたはもう自業自得であろうと、あなたの限界であろうと、あなたにどんなにできなかろうと、神には不可能はないんです。聖霊が来られたらどんな不可能も可能になるし、あなたの愛する人がどんな壁にぶつかっていても、あなたが本当にその人の代わりに神のところに行って聖霊を求めたら、だってあの光くんは自分で祈ったと思わない、でも光くんのために祈った人が間違いなくいる。そしたら聖霊が彼のところに行ったん、彼は作り変えられたん。なぜ同じことがあなたの愛する人に起こらないと思いますか。神にはエゴ引きなんかないんだから、必ず起こるに決まってる。ましてライトウェイトの赤目に変わったんだから、そうでしょう。ってことはね、自分のことでもいいし誰かのことでもいいけど、で一人ってなくて、この場合教会ですね、一人でもちろんですけど教会で死のうと行くとね、行くんですね。まあ、時間がないから実は他にも証しをしてたんですけど、ちょっと時間がありませんが、うちの三男坊がですね、今度卒業して牧師補佐になりますけども、彼は大学辞めた後困った時にね、あの長女があの彼にと一緒にパトモスに行こうって火を出してくれて行ったんですけど、で本当にね、なんか乾いてたっていうかね、なんかどうするかって困ったんですね。その時に行く飛行機の中で聖霊にのどまれちゃったんですね。これでもうなんかね、もう言ってました、それまで神様語ってくださいって、もう一生懸命こうね、もう祈りながら探してもとごと求める感じだったけどね、のどまれちゃったらね、読むでしょ、もう全部どの言葉もこう語ってくるんですって全ての言葉が自分に語りかけてくるって、もう本当に涙が止まらないって。光くんもでしたね、ロスから帰ってくる時にはね、もうずっとこうね、もう言葉が来て感動でこうやってたって言いましたよね。でそのままパトモス行った後、パトモスで路上ライブやったりいろんなことやってね、もう喜びでやってましたよね。聖霊のどもとそれが変わっちゃうんですよ。で皆さんね、自分に関しても人々に関してもそれが起こってくる。でこれ後の雨リバイバルだから、使徒行伝の時以上のことを神様この Y の時代にやろうとしてる。でその働きのためにこの教会を建てられ召された教会で、その教会に導かれた一人一人はそのための召しを持ってるんですね。それはお互いから始まるんですね。それをね、ぜひね、覚えててほしいということを覚えます。で、これからそれが始まってきますので、それをね、ぜひお互いに期待していきたいというふうに思います。お願いします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。私たちに永遠に対する、神のものに対する渇きを与えてください。私も含めて、神様と永遠に対する渇きを与えてくださり、本当に神様、私たちはいろんな意味で弱さや賭けやいろんなことを感じている方も多いと思います、限界とか。でもその向こう側から来るあなたに求め、祈り、叫び、そして本当に感謝を持って出ていって祈ることができるように、主様、弟子たちを作り変えられたあなたが本当に作り変えてくださり、神のおっしゃる場所にとどまり、そこに行き、そして主様、聖霊の力を持って、人にはできないことをしてくださる聖霊の力を持って私を捉えて満たして豊かに導いていってくださることをお願いいたします。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りが聞かれませんので、まずクワトムにしましょう。主は言われました、何をしてほしいのですか。今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。主はその願いと求めに答えてくださいます。天の父様、今一人一人の心の叫びや願いに応えて、癒しを与え、解放を与え、解決を与え、勝利を与えてください。イエス・キリストによって心と体を癒せるよ。イエス・キリストによって心と体を完全に治れ。イエス・キリストによって癌を消えてなくなれ。水道から、腎道から、肝道から、喉から、イエス様、胃からイエス様によって癌細胞を聖霊の火によって焼き尽くされて消えてなくなれ。イエス・キリストの名によって消えてなくなれ。痛みの根本の原因に触れてください。腰の痛み、背中の痛み、関節の痛み、喉の痛み、イエス様って巡るその痛みの根本の原因に触れてください。手を入れてください。よっされよ。歯の調子が良くない方、その歯に触れてください。その歯に触れてください。よっされよ。 この1週間なんかずっとなんかこう心抜かんでくる人、なんかこう思ってくる人がいるんですけど、神様はその方のために祈ると言っています。あなた祈り始めてますが、そこでなんか促されていることがあります。でもなんか祈ると促されていくので、なんか本気で祈れませんが、ちゃんと祈りなさい。はっきり示されるので、その示されることを成しなさい。恐れてはいけません。あなたがその示されることを成していくときに、非常に大きな神の栄光、救いの技と栄光、癒しでしょうか、なんか奇跡でしょうか、なんか神が用意している技を見るとしちゃいます。それはその人にとってだけじゃなくて、あなたにとっても非常に大きな祝福になります。恐れてはいけません。私に従いなさいとしちゃいます。なんかもう自分は病気だから仕方がないと思っている人がいるんですけど、私はこれを完全に癒そう。あなたが私に祈るなら私は完全に癒しよう。教会で共に祈ることを、やめてはいけません。そこにしっかりとどまりなさい。そこからあなたの人生に、あなた自身に奇跡と逆転が始まると知られます。イエス様ありがとうございます。感謝いたします。イエス様お名前によってお祈りいたします。アーメン。お立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ声に願くば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに、限りなくありますように。